どうぞお座りください。私たちは愛して十字架にかかり3日目の命令に期待しながら御言葉に聞いていきたいと思います。皆さんおはようございます。オンラインの皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。実はですね、昨日、この場所で山頭金太郎さんの告別式がありました。とまた後で、一子さんの方からですね、お姉さんの一子さんの方からご報告があるかとは思いますけれども、と金曜日の日にですね、ちょっと順序は逆なんですけども、今回はいろんな事情があって金曜日の日に火葬したんですね。で、金曜日の日に火葬して、そして、その後その骨を拾った後教会にその持ってきて、そして土曜日に、葬儀だったんですけれども、その金曜日に火葬して、そして、教会に来て、日曜日金曜日ちょうど徹夜祈祷会だったんですけれども、今回はちょうど満月だったんですね。うちの妻が岐阜のお母さんの方のところにちょっと病院があったので行って、で帰ってくるときちょうど金曜日の夜だったんですけども、そしたらパイロットの方がですね、最近はよく飛行中にパイロットの方がありがとうございますと報告するんですけども、その時にですね、今日は満月で珍しく満月の周りに何か輪がかかってますって言ったんだっけ、何かかかってますって言われたそうですね。で見たら月の周りに氷みたいな感じになってたそうですけども、それでへえと思って帰ってきて、夜の満月の徹夜祈祷会に出たんですね、ちょうど金曜日だから。そしたらその途中に地震が来たんですね。かなり揺れまして、ただ聞いたら地震震度3だったということなんで、ただここで結構揺れましてですね、一人だったら怖かったろうなと思いますね。みんないたからなんか、ね、お互いに牽制しちゃって大丈夫でしたけれども結構激しく揺れまして、で偶然と思えないものを感じました。満月に氷がかかって、そしてその後地震がこの長崎のうちで来て、その日にちょうど火葬があって、で次の日が告別式だったって、なんかちょっと偶然と思えないものを感じたわけですね。で神様が目を覚ましなさいよってこうおっしゃってる気がいたしたんですけどね。で、土曜日そして葬儀があって、その足で今回はすぐ納骨に平戸まで、平戸の木月というところまでですね、平戸の中心だそうですけれども、真ん中平戸の真ん中の木月というところまで行ってきまして、平戸大橋を渡ってまだそれからかなり行くんですけれども行ってきたんですね。で私の妻の田舎はですね、岐阜県の下呂というところなんですね。そこで生まれたんですけど、何度か行ったことあるんですけど、そこはですね、一番最初の時びっくりしたんですよね。日本昔話に出てきそうなところだったんですね。本当にね、トマトは1円で売ってるけど誰も買わないっていうね、そういう時だったんですね。でそういう本当にところだったんですね。ところがこの木月というところもですね、日本昔世界昔話って感じだったんですね。どうして日本ではないかというと、日本だとお寺や神社が中心になるんですけど、その木月というところは一子さんのお父さんが作ったんですよね。今日作ったというかみんなで作ったそうですけど、その教会が中心になっている 村なんですね。なんか高校の体育館をですね、お父さんが市に掛け合って、で譲ってくれってことで、でなんか市の方がいくらっていうかと思ったら、お父さんはですね、タダでくださいって言ったそうですね。大胆な方だなと思うんですけどね、市のためだからってね、献金はしますけど、ね、献金ってことでってことでね、すごく安く譲ってもらったんですけど、そして教会にしたってんですね。でその教会を中心に 村なんですね。でそしてそこに行って、ちょっとちょうどその教会のところでトイレがあるから休憩させてもらって、休憩ってトイレ休憩を取ったら、そこにいた人がですね、そこら辺のおじさんだと思うんですけど、いきなりやってきてですね、車ここに入れて休んだりとか、教会見ていきなさいとか言ってですね、この前5月25日に NHK でここは放映されたんだとか言ってね、一生懸命紹介して奥まで入りなさいとかね、電気までつけてくれてですね、だから一子さん隠れてるんですね。どうしたかと思ったらね、見つかったら長くなるってなったんですね。で納骨式があるからね、ありがとうございます、ちょっとこれからちょっと納骨があるんでって言って、それで行ったんですけど、でずっと行きましたら、お墓があるんですね。全部キリスト教の墓なんですけども、すごく爽やかなんです。日本の墓であんな爽やかな墓があるんだってびっくりしましたね。田舎ですよ、田舎の日本の墓なのに爽やかなんですね。十字架があって、隣は愛って書いてあって、こっちにはなんだっけ、ルトベ茨城と書いてあってですね、なんかいろいろすごい爽やかな墓で、そこでそのちょうど山ヶ岳の墓にはですね、賛美歌の何番だっけ、405番かな、神ともにいましてがね、1番とあれは何番だ、2番、1番と2番が全部書かれてる。 なんかそれ感動的でありました。それでなんか十字架がそしてあってですね、隣の側は愛って書いてあってですね、なんかへえと思ってですね、なんか田舎でああいう風景を見ると思わなかったですね。でも本当に教会が中心になって一つの村があるっていうのを見て、その時思ったのは400年以上前だと思いますけども、まあ、我々では宣教師、まあ、カトリックの神父の方々ですね、イエズス会の方とか、その後フランス国会の方も来られますけど、ヨーロッパから命をかけて、まさしく命をかけて来られて、そしてこの日本で種をまかれて、残念な迫害が来ましたけれども、しかし今もそこに教会を中心とした村があるんですよね。だからそれを見た時に、やっぱりこう命をかけてきた宣教の種っていうのは残るんだなって、この中ね、すごく実感したんですね。いや本当に神様っていうのは真実だなと思って、なんか感動いたしました。で、本当にとっても爽やかな濃厚と月ができてですね、思いっきり賛美歌を歌ってですね、本当に祝福された濃厚月でよかったなと思っています。で、なんか神様はこれから、カトリックの方の中にも、そうじゃない多宗教の方の中にも、ノンクリスチャンの方々の中にも、これからね、本当にたくさんの救いを与えていかれるんだろうと思いますのでね、真のボアゲンですね、主に期待したいと思っています。で、あと、もう一つですね、今日さっき言いましたけど、今晩自伝話が決まります。やっぱり選ばれ、しもべたちが自伝に入っているので選ばれるように祈っていただければと思います。そしたらみんなで一緒にね、白馬に行ってそこで礼拝したいなと思ってるんですね。だから礼拝できたいと思うんです。否定的なことは言いたくないですけど、仮にそうでなかったとしてもね、これからも礼拝をしていきたいって、さっきすごく司会者嬉しいこと言ってくれましたよね。共に礼拝してね、行きたいって、ぜひね、こう神様を礼拝して進んでいきたいとね、本当に思いますので、ぜひ皆さん一緒にね、神様を礼拝して賛美して戦って進んでいきたいと思います。それで、来週は何の日かというと父の日なんですけど、その時にムタレ王子さんが来られます。桜子さんですね、青木桜子さんで、ダンビアの個人の今責任者をしていて、ご主人はダンビア人ですね。20歳近く若い方なんですけども、子供が3人おられてね、全部男の子だったっけ。3番目の子だけ連れてきます。1番目と2番目はちょっとお母さんがます。ちょうどご主人もね、なんか友人が日本にいて結婚式かなんかで招かれて来て、ちょうど来るんですけども、でそれで帰りは一緒に帰れるんですけども、ご主人はちょっとそっちがあるから来れないんですけど、奥さんと響君って言うんですけど来られまして、で金曜日から北九州に来て、土曜日に筑豊で平牧師の10周年記念の、コンサートと盛会がありまして、で日曜日にこっちに来られます。このメインサービスで証しをしてもらいます。まあ、10分ぐらいでしょうかね、10分か15分ぐらいで、インターナショナルサービスではもう時間かけてメッセージをしてもらうというか、まあ、証と報告を兼ねてやっていただいて、夜の盛会の時に証と報告と質問コーナーも取りますので、まあ、質問がたくさん出たら1時間でも割こうと思ってるんですね。まあ、出なければまあそれどおりだけどね、まあ、ぜひ皆さん遠慮なくね、お子さんはいろいろ答えてくれると思うので、いろんな質問ね、していただきたいと思います。まあ、ただ芸能界がするような質問しないで本当にね、本当に何て言いましょうか、宣教のこととか神様とか向こうでの話、ダンビアのこととか子供のこととか遠慮を聞いてほしいと思います。現地でそこで生活をして結婚して、ちょっと前までは河川川という極貧地にいました。火もガスも電気も来てなくて、最初はこうやって何だっけ、あれ何て言うんだっけ、火起こしから始めたんですね。で一つの村みたいなのを自分で作って自給自足できる。今はルサカという、ね、首都に住んでおられます。そこで住んでますけどね。でもそこの個人も今もやっておりまして、そういうところなのでいろいろお話を聞くと面白いと思いますので、1年前はなぜそこに日本人というテレビに出て取材されたんですね。でスペシャルで確か年末か年始にね出て、で一番のところにこう置いてくださったんで、ね、だからぜひね、皆さん見た方もいると思いますけれども、たくさんお友達を連れてきてほしいなというふうに思います。さて、それで聖書の方に入っていきたいというふうに思いますけれども、今日は使徒の働きの3章で、まあ、ペンテコステからの、まあ、弟子たちのその後のことですけれども、生まれつき足の利かなかった方がペトロとヨハネを通して、神様が働いてくださって、エス様が働いてくださって、聖霊様が働いてくださって、立ち上がって歩けるようになったという、ね、お話です。まあ、知ってる方はよく知ってる話ですけれども、まあ、そのところの話なんですね。で今日はちょっとこれを公開するというよりも、ね、ポイントを絞って話したいんですけども、この生まれつき足の利かなかった人は自分はこの人は歩けるようになると思ってなかったし、望んでもなかった、まあ、望んでないというよりもそんなことはもう最初から無理だと思ったから発想もしてない。 願ってないというよりもそんなことありえないから考えてもいなかったと思うんです。で当時は社会福祉とかはないのでどうしたかというと、ユダヤ人は施しをする、貧しい方々やハンデを持った方々をに施しをすることは神に仕えることの奉仕の一部なんですね。だからある意味で今の社会福祉より確かなんですよね。神への奉仕だからユダヤ人はやりますから。だからその宮の門のところ、美しの門というところに置いてもらって、そして宮に行く人たちにこう施しを求めると必ず施しをもらえた。もちろん多い日もあれば少ない日もあったでしょうけどもらえた。だからこの人はそういうふうに生活をしてて、食べることに困ることはなかったと思うんですね。たくさん入ったらちょっといいものを食べ、そうじゃなかったら失踪になったでしょうけども、ただ生きてはいけたんですけども希望がなかったと思います。ずっと死ぬまでこうやってここに置かれて、お金を人からもらって、そしてそれで食べて、そしていつか死んでいく、死ぬまでずっとこれを繰り返していく、そして希望はない。自分で、分かりやすく自立するというか、自分で何かをするとか、そういう夢とかビジョンとか希望は持てなかったと思うんですね。だからそういう意味で彼はすごく、生きてはいるし生活していけるしそれはできるんだけど、そういう意味では本当にこう希望がなかったと思うんですね。でそういう中で彼はいつものようにこうやって施しを求めてそこに置いてもらった。でそしたらちょうどペトロとヨハネがやってきて、ペトロとヨハネが自分の方を見つめたわけですね。で特別に自分を見つめられたからですね、彼は期待したんですよね。この人たちはコインじゃなくてお札をくれるかなってね。もしかしたら、聖徳太子しか出てこないですね。今一万円札誰だっけ実はですね、昨日、おととい、話が脱線しますけど、その、仮装してですね、待ってる間ですね、一子さんがですね、これでちょっとジュースでも飲んでくださいってくださったんですね。ね、で千円札がちょっと入ってた、2枚か3枚入ってたんですね。そしたらパッと見たらね、私は9冊だと思ったんですよ。9冊だと思ったらですね、すぐ動いた人が、9冊ですよって言ったら、違いますよ、これが今のお金ですよって言って、あ、そうかと思って、やっぱり9冊だったんですね。9冊か新冊かも分からないぐらいお金に疎い。いかにも長崎教会だなというふうに思いますけど。で、今の1万冊誰か分からないけど、ペトロが見つめてくれたから、この人は施しをたくさんもらえるかなっていう期待はしたと思う。まさか自分が歩けるようになるなんてことは期待しなかったって悪いんじゃなくて考えもしなかったと思うんですよね。ところがこの人は歩けるようになったんです。その直前まで考えてなかったし期待しなかった。で今日一つ目のポイントね、これが恵みなんです。本人が望んでないという形でいいのかな、そう考えるもできない、発想もできない、期待もできないような状況の中で、それでも神様はその人の人生に来てくださって、その人の願いも考えもしてなかったような奇跡と恵みをください。しかもそれはその人に希望を与えることです。でこの人が歩けになったってことは、もちろん生まれて初めて歩けるようになったんですけど、それは何を意味するかって、彼は自分で歩けるようになった。これただに歩けるだけじゃない、人生を歩けるようになった。自分で希望を持って生きれるようになった。いろんなことを願えるようになった。彼はまさに命、人生を取り戻したわけですよね。今までそれまで彼は生きてはいても生きてないって言うんでしょうかね。ところが生まれて初めて歩けるようになって、それは同時に彼は人生を取り戻したわけですよね。でも彼はそんなことを願ってなかったというか考えてもなかったのに主はしてくださった。で皆さんの中に、皆さんもクリスチャンだからイエス様を信じてて希望があると思いますけども、でも何かこう落胆していたり、もう諦めていたりする人はもしかしたらいるかもしれない。あるいは皆さんの前のクリスチャンする人いるかもしれない。でそんなの信仰ないからダメだなんて言わないでください。主は憐れみ深くてその人のところに来てくださるんですね。そしてその人に希望を与え、奇跡を行ってくださるんですよね。これ恵みです。よく言う一方的な恵みです。全く一方的な恵みですね。ただこの時鍵がある。ペトロとヨハネを通してそれが与えられたんですね。私の前にまだイエス様を知らない人いっぱいいるでしょ。ここで言えば施しをもらっていた足のなえた人ですよ、生まれつき、イエス様を知らない人たちはそんなことは神にも期待しないし、そんなことは願いもしないと思うんですね。こんなもんだと思ったわけみたいな。でもそこに神様が奇跡をなさることがある。でもペトロとヨハネを通してなされたんですね。これ ペテロとヨハネを通して神はなされた。でペテロとヨハネはおそらくこう見つめた時、ペテロが見つめた時に、この人を見た時に聖霊の流しを感じたんでしょうね。書いてないけどおそらくそうだと思います。あ、神様この人を癒そうとしてる、立たそうとしてる、この人に人生を取り戻そうとしてるということをなんか感じたんでしょうね、きっとね。だから私たちを見なさいってごまず言ったんです ね。それでこの人は思わずもさっき言ったようにね、すいません旧札ですけど聖徳太子かなと期待したん、ね、そしたらそうじゃなくてこう言ったん、私には金銀はないって、ね、金銀は私にはないって言ったん。でここはみんな一緒に言えるかもしれません。この後ですね、金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげよう、なぜならイエス・キリストになって歩きなさいって言ったら、そしてまあ手を取って出したら助けたわけですね。彼が自分で歩けるポッと立たせたら立ち上がって歩くようになったわけですね。これで金銀はないって言ったの。あってもいいんですよ、なくてもいい、能力があってもいいんですよ、あったら喜んでください、主を持ち歩ます、なくても喜んでください、神は必要なものを与えられます。問題はそっちじゃないんです。金銀はないってことは重要じゃないですね。それはあってもなくてもいいんです。でも大事なことはその後、ここが大事なの。私にあるものをあげようって、ペテロは持ってた、まあ、あるって書いてあるからね、持ってたって言い方はちょっと失礼かもしれないけど、神様に持ってた、何を持ってた、ナザレのイエスのキリストの名によって歩きなさい、イエスキリストの皆を持ってた、分かりますか、キリストと共に来てた、キリストのうちに来てた、キリストは彼のうちに溢れていた、またもう今は聖霊ですけど、聖霊によってキリストが溢れていて、聖霊と共にキリストと共に歩いていた、聖霊と共にキリストと共に歩いていたから、そのキリストを持ってるから、そのキリストの名前によって歩きなさい。これ自分の願いってのも主からの促しを感じたから、それを言った時にそれが起こっちゃった。神学的には私たちもみんなキリストがうちに住んでて、キリストと共に歩いてるんです。でもそういう知識というんじゃなくて、本当にイエス様をうちに持っていて、感じても感じなくてもいるんですよ、間違いなくいるんですけども、もうこうもうそう言わざるを得ないぐらい神様にと共に歩んでる喜びというか、命にあふれてるかどうかまた別物なんですね。ペテロは2章でペンテコステで聖霊満たされて、本当に神の霊満たされた後、本当にイエス様が共にいるということを知識ではなくて、ね、もう現実として感じていた。でこの人を見た瞬間に、あ、この聖霊様はこの人を治したいと思ってる、治されるということを内側から感じた。そして言ったんだと思うんですよね。いやね、これがこの終わりの時代に聖霊様が激しく臨むとき、私たちを通しても始まってきます。で昨日ですね、おととい、その火葬場に行って待ってるか、最初ね、山頭姉妹のお姉様が来られて聞いたからですね、緊張感を持って行ったんですね。うちの教会に反発をしてるって聞いてたからね、緊張感を持って行ったんですね。来られなかったんですね、葬儀に来られるということでね、なんか、あ、そうかと思って、それで、まあ、仮装一緒にして待ってる間ね、金太郎さんと、いとこになるんですか、遠い親戚だけど、金太郎さんにすごくなんか声を持って、毎月1回訪問してくださっている方がおられたんですね、あるカトリック教会の方なんですけども、その方がちょうどこれで同い年の方ですね。まあ、あと金太郎さん68歳で、まあ、誕生日が来てないからその人は67歳だけど、同学年の人ね。でその人が来られて、いろいろ話をしてたんですね。ですごくカトリックの方で、教会自体はすごく結構反カリスマの教会なんですけど、カトリック教会なんですけど、その人自身は柔らかくていろんな話をしてて、その時に彼がね、腰がね、秋元牧師と同じ病気なんだっけ、脊柱管狭窄症、言えましたやっと、だったの。でそれですごくこう腰が痛くて、朝起きたらものすごく痛くてって話をされたの。でその瞬間ね、私ね、あ、なんかね、この人祈った方がいいってすぐ思ったんですよ。来たん。でもね、恥ずかしいですね、そういう促しがふっと来たけどね、祈りましょうかって言えないんですね。お前牧師だろって言われますけど、言えないんですね。あっと思ったの。そしたらね、すぐね、隣で山がした姉妹がですね、自分で祈ればいいのにね、こちらの教会には癒しがあってね、この方も祈られて、ね、癒しが起こるんですけど、いろいろ消しかけるんですよね。なかなかね、ちょっとそうは言われてもね、でしばらくちょっとお話をしたの。そしたらその方が整骨院の方で、ね、いろんな方をね、もう今は引退してるけど、ボランティアで本当にいろんな方を助けているって話をしてね、すごく話がこうスムーズにあったというか、すごく良かった。 それでこれはやっぱり促しがあるなと思って、もうちょっともう一遍祈ってみたら、これは促しがあるなと思った。それでまあ直すね、不信仰とは言いませんけど、直すか直さないかはもう神様の要求で、神様は直そうされてるから、まあ、とにかく言おうと思って、あの祈りしていいですかって言ったらね、全然もう、ああ祈ってくださいってすんなり言われたんですね。びっくりしました。こんなんならもっと早く言えばよかったと思ってね。それで手を置いていいですかって、はいって言って、ね、じゃあ頭置いていいですか、はいって言われてね、で祈り出したの。で最初は日本語で祈ってて、そのうちまあいいや、威厳で祈ろうと思って威厳で祈らしたんで、ね、で正直言ってそんなにガーって聖霊の働きを感じたわけではないんですけど、祈ってる途中でね、なんか神様が、あ、神様があのあのこうこれでいいよって言われてる気がして、なんか主が働かれたなっていうのが信仰が来たんですね。でまあ、あの祈って終わったんですね。で後で聞いたらですね、すごく腰が熱くなったそうですね。それで楽になったって、その時もずっと痛んでたけど、痛くなくなって楽になったってことで、その後教会まで来られたんですね、あの一緒にね。それで教会に来て、ここに来てちょっとお話をしたんですけど、楽になりましたってことでね。ただ朝痛むって聞いたから祈ってたんですよ私ね、次の日告別式に来られると思うから痛まないようにってね。残念ながらね、次の日ね、早速聞いたらね、朝痛かったって言うんですね。じゃあそうですかって祈ってたんですけどね。でもね、面白い、でもあの時本当にね、熱くなって痛くなくなって楽になったんですよねって言ったから、また今日になりましょうって、はい祈ってくださいって言ってですね、告別式が終わると同時にね、あの祈ってくださいって、来て私も行こうってもうすぐ祈ってくださいということで言われたんですね。あの座った方がいいですか、寝た方がいいですか、あのどちらがいいんでしょうって言われるんですよね。成功でいいんだからね。いやでもあんな積極的に祈ってくださいって言うと思わなかったですよね。それでお祈りしたんです。真剣にね、こうやってね、加藤君こうやってやるんですけど、真剣な相手いて、で面白くて、あの昨日なんか祈ってたのあれは威厳ですかって言うから、あそうです威厳ですとか言ってね、あのすごく働かれた。で確かあの教会はカリスマに対してなんかちょっと冷たいはずだったんだと思うのに、なんか主が働かれたんですね。26世紀の時のなんかそのいろんな世話をする係の責任者になったりする方なんですよ、カトリックの方の。それでそのある教会の結構壮年会の会長やってるする方で、そういう方なんですよ。で面白いな、私なんか金太郎さんが一つの種になって出会わせてくださったと思って、本当に思ってるんですよね。でなんか祈った時すごく働かれてね、でなんか来てくださいって言って、向こうもまたあのちょっと超党会となってね、プロテスの方とか一緒にしてるんですけど、そのことをそこに出来てほしいとか言ってね、言われて、今月は行けないんですけど来月行けたら行きたいと思ってますけど、なんか神様が働いたんですね。で私にあれ促しが来たんですね。あれは自分と思ってたんですね。恥ずかしい、私はすぐ従いませんでしたけど、後で従った時に、朝痛くなくなるまでは行かなかったけど、その時主は働かれたんです。で今朝はどうだったんでしょうね、聞きたいですよ ね。いや本当に主に期待してるんですよ。神様が働かれたらね、あの私毎日祈ろうと思ってるんですね。で何か神が結構持ってると思う。で皆さんを通してもきっと職場で、あるいはその近所で、あるいは教会で、あるいは親族や家族の中で、ふっとなんか祈った方がいいかなって思ったり、なんか手紙書いた方がいいかなって思ったり、電話した方がいいかなって思ったりすることないですか。その、促しが来るもの、だってイエス様一緒にいるんだから、そういうことを大切にしてほしいんですね。であのそこでね、私がうまくいかなんてそんなこと考えなくていい。その促しに従った時に神様が働かれてくださるんですよね。祈るのは私たちの役割、働かれるのは主の役割です。手を置くのは私の役割、癒されるのは神様の働きですよね。たださっき言ったように私がすぐ従えなかったので、なかなかそんな簡単でないのも事実ですね。じゃあなぜこの時ペテロたちはできたのか。いつも言いますよ、ちょっと前まであんな恐れたペテロたちが、もちろん聖霊のバプテスマを受けて聖霊に満たされたからです。でも4章を見たら、また聖霊が満たされたはずなのに乾いてて、もっぺん神様満たしてくださいって祈って叫んでます。ということはなぜこの時満たされていたのか、それはね、一節なんです。3章の一節で、ペテロとヨハネは午後3時の祈りの時間に宮に登っていったって書いてあるんですね。で彼らは聖霊に満たされた後、まあ、ユダヤ人たちは祈る習慣があった、一日に何度か、ね、宮に行って祈る習慣があったんですけど、まあ、その当初だと思うんだけど、ただ形だけじゃなくて、この段階でペテロたちはヨハネと言ってますから、ペテロとヨハネというのはね、あのヨハネの20章で話しましたように、別に喧嘩はしてないけど、なんかお互いにちょっと意識してたのに、その二人が一つになって祈りに行ってた。祈りの生活がペテロとヨハネの中に身につき始めた。で祈りが生活の中に身につき始めると、私は神様の霊に満たされ、神の導きに従い始めれる。で神と共に神が働かれるんですよ。私祈りの生活を見ると、その神が働かれる、その神の働きの中に入っていける、神と一緒に働くことができるようになるんですね。祈りって恵みなんですね。祈っていくときそれが起こるんですね。 ある教会の牧師がですね、お父さんはノンクリスチャンだった、田舎の方の、まあ、田舎って言っていいのかな、まあ、地方の方の長男だったんですね、お父さんが。で息子さんが牧師になって、全然、ね、キリスト教に心は柔らかいんですけど、俺はいいって、俺はお墓を守らなきゃいけない、ね、分かりますね、地方の方の長男の方ですね、俺はお墓を守らなきゃいけないから、ね、お前は牧師さんのいいことだ、ね、キリスト教がいいことだ、でも俺はいいって、いくら言っても十字架言っても分かった、でも俺はいい、俺は守らなきゃいけないって言ってた。である時お父さんちょっと病気になって、お医者さんに呼び出された。で、なんだかな、急性、すいませんね、ちょっと病名忘れちゃいましたけど、白血病かなんかですね、結構厳しい病気だった。そして、まあ、お母さんがそのお医者さんの話を聞いて、足を覚悟しないといけないと。でお母さんなんか落ち込んでた。で彼はまずいと思った、早くエス様を伝えなきゃいけないってすごい思ったんですね。でなんとか伝えようと思ったんですけども、そう思って一緒にしてやると、かえってね、やっぱり難しかった。である時、次のお父さんの意識があまりなくなってきてね、で自分がそのちょっとお父さんを見る時が、まあね、お母さんと一緒に兄弟もいたから、いろいろやったのに、自分が見る時ってこう意識がないかったんで、こう焦ったんですね、すごくね。でハッと気が付いたんで、自分で頑張ってたなと思ってね、もういっぺん神様にもう祈ろうと思ったんです ね。もういっぺん神様、まあ、今でも祈ってたんですよ。でももういっぺん本当に神様に祈っても神様に委ねようと思って、もう単純に祈ったんですね、神様ってね、父の意識を戻してください、で父がイエス様を信じて天国に行けるようにどうか助けてください、もうよろしくお願いします、もうどうすることもできません、お願いしますって、もう単純に心から祈ったんですって。そしたら本当に30分ぐらい祈った時に、お父さんがあーとか言い出したんですって。えっと思ったんですよ。そしたらなんか喋り出して意識を戻したんで、と、まあ、父ちゃんってそうですけど、父ちゃんって言ったら意識を戻したんですね。でもいっぱい喋るのはできないからね、言ったん、父ちゃんってね、天国行くお祈りするかって、もう福音は三段語ったからね、今から天国行くお祈りするからなってね、父ちゃんってね、信じるのは一度でいいから心からアーメンって言ってって言ってね、で父ちゃんって 言ったんですよ。そしたらね、お父さんがね、 こっち見てるから祈ったそうですね。天皇お父様、ね、今まで、ね、イエス様を信じなかったことを許してくださいってね、本当に自分は罪人です、イエス様を信じます、十字架を信じますから、どうぞ天国に導いてください、永遠の命を与えてくださいって、ね、こうイエス様になってお祈りいたしますって言って、で父ちゃん信じるかって言ったらね、お父さんがはっきりこうその意識の絞り出した声でアーメンって言ったんですって。でその時ね、彼はものすごく嬉しかったって。そしてその2日後か3日後すみません、その2日後か3日後にお父さん召されたんです。残念ながら葬儀は仏教式だったんですね、他の親族があってね。でもね、言ってました、亡くなったことはやっぱり悲しいんですよ、父親だからね。でもなんかそれに勝るね、本当に天国に行ったってね、なんか確信があったんですって。でね、そのことをね、思わず笑顔になってしまう話で話されていますけど、天国行ったって確証を持ってたんですね。で皆さんね、彼はね、追い詰めた時に祈ったんです、神様って。で祈った時に聖霊様がね、導いてくださった。それでそのお父さんが意識を戻した時に、ね、血を与えてくださって導かれて救われたんですよね。天国行ったら私たちも会えますね、金太郎さん今会ってるでしょう、ね、で何かというとね、祈るとき聖霊と共に働けるんです。私たち聖霊が私たちを指導して働いてください。祈ってるとき聖霊の促しを感じ取れるんです。いつだって聖霊様は祈ってなくたって語ってくださって触れてくださるんだよ。でも敏感になれなくなるね。でも祈ってるとより敏感になる、そして本当に神様の導きを感じるんですね。でこのときペテロとヨハネはその聖霊の促しを感じて、ね、言ったん、金銀はないよって、でも私にあるものがあるって、キリストと共にいるこのキリストの名によって歩きなさいって言ったんで、そしたらですね、この人は歩き出したんですね。でこういう奇跡が起こったんですね。ではね、これからそういう奇跡がお互いを通して始まります。でなんか特別な人じゃなきゃ起こらないなと思わないでくださいね。これは本当にません、先週話したでしょ、宮台教会で起こったある方の癒しの話覚えてますか。先週話しましたよね、話したですよね、覚えてないですか。宮台教会に最近戻ってきた一人のご婦人がいる、牧師までしたけど辞めてしまって、それで戻ってきた牧師がいる。その方は仕事をしてるんですけど、職場で3日間ぐらい苦しんでる人がいて、ほっとけなくなって、なんか祈れって話があるから、お祈りしましょうかってこう遠慮がちに聞いたら、祈ってくださいって言われて、向こうがあんまり苦しいから、で一言祈ったら瞬時に癒されちゃった。で向こうもびっくりしたけど、こっちもびっくりした。って言って、ね、 それから、ね、2日ぐらいいた時別のとこがまた痛くなった。その人は向こうから来た、祈ってくださいって言うから、はいって言って祈ったらまた瞬時に癒されちゃったので、びっくりしたんですね。それから1週間ぐらい経って、今度はその人の家族か隣の人が、忘れました、ちょっとごめんなさいね、近所の人か家族の人が病気になったんです。電話かかってきた、来て祈ってほしいって、行って祈ったら癒されちゃったんですよ。でこの人は牧師さんを辞めた人ですよでも戻ってきたんです。神様はね、怒るんじゃなくて与えた賜物を働かしてくださった、これが神ですよ。そして病気の人を癒された、嬉しかった、本人も嬉しかったけど、それを南が嬉しそうに話すんです ね、ケンタッキーでなくて教会で起こりましたって言ってねケンタッキーで起こることも素晴らしいけど、教会で始まったって言ってね、分かりますか。神様は、今はもうその人信徒ですよ。でもその人を通して神は働かれた、特別だと思わないくださいね、特別じゃありません。本当に神様のところに来て祈るとき、どの人を通しても神様は働かれる。傷んでる人、病んでる人、ほっとけない、体だけじゃない、心が傷んでたり人生を見失ったりする人いっぱいいる。そういう人たちに神様は届きたいと思ってる。私たちがその聖霊の導きに従って踏み出していくと、神様は私を通して払えてくださるんですね。それはね、どうぞ期待してほしいというふうに思います。で、ある方はちょっと時間があるから、もう一つだけ最後に話しますね。家族のことでね、そうだから、そうやって何度もやってきたけどダメだったとかいう人いるかもしれませんが、時ってあるから、今確かにね、再び神の時が来始めてるって、世界的な意味でね、時代的な意味で、さっきの長崎も地震がついてきましたから、ね、いよいよ来始めてる。だからね、聖霊の導きを大切にしてね、踏み出してみてください。黙ってるって時もあるからね、黙ってて言いなさいと言わなきゃいけませんけどね。で、あと明後日熊本のオンライン集会に行くんですけど、その熊本のオンラインされてる方のお家のお父さん以前話したと思いますけども、去年の熊本地震が4月、13だっけ、13と14と16かなにあったんですけども、その時にですね、その前の日に脳梗塞で倒れてね、病院入院したんですよ。それでみんなショックだった、家族も本人も。次の日地震だった、全身だけど電子もすごかったからね。でそしたらまた渾身が来たんですけど、結局もし入院してなかったら、おそらく家にいたら間違いなくちょっとアウトだったら亡くなったろうと思う。で召されたと言えない、その時まだイエス様死んでないからね。ところが神様は脳梗塞にして入院してくださったわけで守られたんですよね。で喜んでた。そしたらしばらく経って、脳梗塞だけどリハビリがあるからって、近くの病院のリハビリの病院に転院になったんですけど、そしたらその時検査をしたら、なんか他の病気が見つかったということで呼び出されて、話を聞いたらちょっと危ないということで精密検査をしたら、何だったっけ、何でしたっけ、なんとかがん、膀胱がん、膀胱がん合ってるかな、ちょっとすいません間違った、ごめんなさい、なんかがんで、どっかにもちょっと転移し始めてると。これはちょっともう、脳梗塞もあるから抗がん治療はできないし、ちょっと申し訳ないけども、ちょっと もうあとは死を待つしかないっていうようなことを言われたんですね。でがっかりして帰ってきた、ね、そしたらオンラインされてる方の、お兄さんはね、牧師なんですけども、そしたらね、お兄さんと二人でね、そして早くイエス様を伝えないとまずいっていうことでね、お祈りして、で帰っていったそうですね。お父さんがね、ちゃんと言えるように、ついて祈る方は面倒だから書いてこれ読んでくれって言おうと思ってね。で今までね、お家で集会させてくださるぐらいだから、心は開いてるんですけど、自分はいいって、まあね、自分はいいって、まあ、お前たちあんな構わんね、牧師になろうと教会やると構わんけど、俺はいいって、俺も関係ないってね、そういう感じだった、本当にそういう感じだったんです、まあ、よくあるパターンですよ。でも今回はとにかく、まあ、2人は結構一生懸命思っていってね、お父さんって感じで言ったらね、お父さんがあっさりね、信じるって言うんですって。えじゃこれ読んでって言ったらね、ちゃんと声出して真剣に読むんですって。それで最後にアメンって言って救われちゃったんですね。本当に病気になって地震が来て、あの地震の後だったからね、ちょっとやっぱ本当に死を感じたんでしょうね。あれで受け取ったの。それで喜んで帰ってきたんですけど、でもその後しばらく経って退院はしたんだけども、退院の時にお兄さんから言われました。私木原牧師ってね、いつ召されるか分からないから、召された時は告別式をね、任せますからお願いしますって前もってお願いされたんです。ちょっとスケジュールがあると思うけど、まあ、任せたいのでお願いしますって言ってね、だから分かりました、その時はちょっとスケジュール入れ替えてもやりますからって言ったの。そしたらね、告別式をするはずなのにね、どうなったかというとね、それから元気になってきてね、洗礼式になっちゃったんです 2月12日だったと思います。確か本人とそれから奥さんとお孫さんの3人で洗礼式だったんですよ。洗礼式の時お父さんボロボロ泣いてですね、感激感動的な洗礼式でした。でも体はねそれで良くなったなと思ったらかなりちょっと一回悪くなって、いよいよ時が来たなと思って、特にお嬢さんを持って、でもまあちょうどその時集会があったから集会の後にお祈りしたんです ね、みんなで祈って私も祈った。そしてまあ私は普通に帰ったら次の日に検査に行ったら良くなってたんですよね。 でこの前つい先月調べたらね、数値はすごく正常値で元気で何の問題もありませんって言われた。びっくりしておられました。これも思わず弱いになってしまう話に出ております。これ面白いですよね。最悪と思ったところから救われて、でも死を覚悟してたら洗礼を受けて元気になっちゃったんで、もちろんやがて天に帰りが来ますよ。でも神様はなんかそれを通してねすごい励ましを与えられたんだと思うんですよね。それと促しに従って踏み出す時に神様が救ってくださる、命を与えてくださるってことを教えられたんだと思うんですね。どうぞ皆さんね、今までダメだったからまたダメだってサタンに騙されないでください。時は変わるんです。すると突然はどなたにも来るんです。先週も話しましたけど、そして内側から聖霊様の流しを感じたら恐れずに踏み出しましょう。で力がなかったら教会に来て一緒に祈りましょう。祈る時に聖霊の力がやってきます。祈る時に聖霊の恵みの中に入っていきます、ね、そして神様の働きと奇跡をね見ていきたいと思う。お互いの前にたくさんの救いと奇跡をねお互い見ていきたいなというふうに思います。お願いします。天のお父様、あなたは生きておられる神様で、今日御言葉を持って語ってくださってありがとうございます。ペトロとヨハネはペンテコステ前本当に弱さを覚えてましたけれども、ペンテコステ以降こうして二人で働きながら聖霊の働きの中に入っていって、生まれつき足のいかなかった、本人が願いもしてなかったその人が立ち上がって歩けるようになり人生を取り戻しました。同じように今たくさん周りに、私の周りには元気でも人生を見失っている人や、もう嘆いになっている人や、実際病んでいる人がたくさんいます。どうです様、私たちはペテロと同じように弱さを持った人間ですが、精霊で満たし、彼らと同じように神様が祈りを与えてくださって教会の恵みの中でどうぞ精霊の導きに従って、私の前の方々に神様が働かれる管となり手となり、救いや癒しや奇跡をもたらすために用いてくださいますように、また私たち自身も奇跡を体験することができるようにどうぞ導いてくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思います。罪があるとき、祈りがかかりませんのでまず悔い改めしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって、今具体的に大胆にあなたの願いと求めを主におっしゃってください。主はその願いと求めに応えてくださいます。天のお父様、一人一人の願いと求めに応えて癒しを行い、奇跡を行い、解放を与えてください。主イエスキリストの御名によって心と体を完全に癒されよ。またここにいる方々のその取りなしている愛する方のうちに、家族のうちに、友人たちのうちに、今イエス様の名って命ずる永遠の命の祝福を宣言します。縛っている霊的な束縛が進むって今断ち切ります。イエスキリストの御名によってこの悪しき汚れた霊をその人の力出ていけ。イエス様って聖霊満たされよ。なんか耳の調子が悪い方、イエス様ってその耳に触れてください。耳を完全に癒されよ。喉が痛んでる方、エスナってめず喉よ癒されよ。ある方はあなたが手を置いて祈れば癒しが始まります。自分は関係ないと思っているそのあなたです。あなたは深いところでは祈ったら何か起こるってことを知ってますし体験してます。でも、最近そういうことに、あまり携わってないというか、別に嫌なんじゃないんですけども、言っておりません。踏み出しなさい。あなたの周りに傷んだ人、病気の人を置きます。私なんかと思わずに手を置きなさい。祈り出しなさい。あなたのうちに聖霊から来る愛と祈りが与えられます。 あなたの目の前で奇跡が起こるとき、あなたは感動するでしょう。あなたの中に再び神への愛と信仰が非常に深く返ってきます。恐れずにたまらずに手を置きなさい。私はあなたのうちに賜物を与えている。それを開いていこうと主は言われます。なんか試作的にすごく否定的な思いを与えている人いますが、騙されてはいけません。神が与えたなんか名前、神が与えた名がある。この名には意味があり、実質があります。その実質に立ちなさい。自分にはそういうのはないしいいって思うんですけど、立ちなさい。その名前に立つときに神様から語りかけや導きが始まります。それに応答していくと、こう神様のはっきりこう手が見始め、神の技が始まってくると知られます。膝が痛んでいる方がいます。その膝に触れてください。イエス様になって、膝よ、癒されよ。ハナバラバラバラサンテレスボールサンテレス。イエス様ありがとうございます。感謝します。あなたを褒めたといます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ恋願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとこしえまでも豊かに限りなくありますように。